皆さんごきげんよう。ラフ・ウォルシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラフ・ウォルシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて5月の後半となってまいりましたけれども、この季節本当に過ごしやすくてね、ちょっとお散歩に出るのも最適だし、暑すぎず寒すぎず、朝晩ちょっとね寒い時もありますけども、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もう沖縄の方はね暑いですよね。
暑いです ね,
ねえ、もう梅雨かな。
どうもう
ねそうですよね、はい。こっちの関西の方はまだね、ちょっと朝晩寒い日もあったりとかしますけれども、
はい、
4月に、ね、新しい環境になった人も多いことから、5月病なんてことも聞きますよね。
言いますね、5月病、
ね、ゴールデンウィーク終わった後とか、
特にね、
はい、
多いですね、休み明けとかね、
はい、皆さんお帰りなくお過ごしでしょうかね。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。6月4日までの期間は小満です。もともとは麦の成長の様子を表したそうなんですけれども、後には万物が次第に成長して天地に満ち始める時期ですよという意味で取られるようになったそうですよね。そうです、今ねこんなの季節ですけれども、草木がもう一段とどんどんと、ね、育ってきて、山も本当に綺麗ですよね。
綺麗です ね山ね、
本当に綺麗ですよね。動物たちも活発になりね、ちょっとムカデとかも出てきますけどね。
ミサップの好きなヘビさんも出てくるん
ですか、うん、庭に出てきてびっくりしますよ、本当にもうひっくり返りそうになります。カイコがね、クワを食べ始めて、ベニマナが咲いてというふうなことだそうなんですけど、今のね、あれ調べてみると、沖縄もね、梅雨の季節に入ってきますけれどもね、夏本番がそろそろも近づいてまいっております、はい。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。25日までの期間は解雇起きて桑をはも、ほら解雇、ね、さっき
その通りですね、
はい、これでちょっと調べたんですよ、ちょっと今の季節っていうので、はいはい、そしたらやっぱり解雇が桑を食べ始めるとか、
なるほど、
強い南風が吹くっていうようなことも書かれる、紅花が咲くとかね、麦の穂が実りとかっていう出てましたけれどもね、解雇なんて見ませんよね、この去年も出たような気がしますけれども、
解雇という言葉自体がね、最近どうなんでしょう、
本当に。日本ではかつて桑の畑がほとんどいっぱいあったそうなんですが、明治時代なんか世界一の輸出国だったんですって、
ね、時代はもう本当に変化しすぎても
だって今も本当に、この間もそんな話したけど、プラスチックで作るフリースの方がね、あれですもんね、もともとはそういう蚕が作った糸でね、編んだものとか、それとか麻とかね、大麻のね麻とか、そんなんだったけど、今はもう本当に石油から作った、はい、フリースとか、そんなんやもんね、はい。ちょっと考えなあかんね、それをね、はい、今日はね、先日篠田桃紅さんの103歳になって分かったことという本を読んだんですよね、はい。篠田桃紅さんといえば、書をね書く方なんですが、知ってましたでしょうか。
本でしか、
ね、
聞いたことないというか、本読ませて、私も読ませていただきますけど ね
そうなんです、はい。でこの、103歳になって分かったことっていうように、もう本当に長生きされて、1913年にお生まれになって、実は2021年の3月1日にお亡くなりになられたんです。
昨年ですね、
はい。でそんなことからいろいろネットでも騒がれてましたけど、この映画監督の篠田正弘さんは、義理の弟になられるそうです。
あ、そうなんですか、
はい、なんですが、本当この本を読んで、目から鱗と言いましょうか、
はい、
とてもね もうなんていうかな、心洗われるというか、うんうんうん、元気が出ましたね。まあ、そんなお話を、ね、してみたいなと思っています、はい、ごめんなさい、あのね、なんかあのどこだったかな、この本にも書かれてたんですけれども、ちょっと面白いエピソードがありましてね、
うん、
あの3万円だと思ってパッとレジに持って行ったら30万の、
あの、あ、本の中私もありました、ありましたね、
ありましたよ、はい、そんなお話をね、ちょっとね、うんうん、してみたいなと思ってますけれどもね、はい、はい、じゃあこの後ね、ジョスさんの健康アドバイスのコーナーに続き、曲を聴いていただき、また後半でもね、このお話の続きをしてみたいと思います。今日も素敵な30分を Love for All Things。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、今日は腸にも関係あるんですけども、お医者さんいらずの歩くだけで健康と幸せが手に入ると、
あ、それはいいな、
いうようなお話したいと思うんですね、はい、お医者さんには申し訳ないんですけども、まあ、できるだけ皆さんね、歩くことがいかにいいかということを今日お話したいんですけどね、
はい、
現代人はね、やっぱりね、歩く機会がね、減ったと言われてます。
あ、でしょうね、
うん、で、歩くことはね、実は健康の最強の健康法と、で、若さも保ってますし、病気の予防にもなる。
あ、それはいいですね、
ということでね、はい、私もちょっと万歩計はつけてないんですけども、やっぱりこう意識してね、
はい、
歩きたいなと、これはデータを読みまして思ったんですけども、見ましてね、
はい、
まずですね、歩くだけでね、予防できる病気、どんな病気があるかと言いますとね、
はい、
やっぱり一番大きいのはね、生活習慣病、あ、ちょっと体重が増えたりしますとね、やはりこう運動不足になるの、これ歩くだけでね、やっぱり体重も減ってきます
でしょうね、うん、
それからちょっと精神的なうつ病とかね、
うんうんうん、
それから不眠症、
はい、
便秘で、ガンマでもね、うん、歩くことでね、いいというデータがあるんですよね、
はい、
それでですね、歩くとき、まあ、どういうことを、まあ、皆さんね、意識して歩いていられるかということなんですけども、よくね、1日ちょっとかなりの数になんですけど、数というか歩数になんですけど、1万歩って言われてますけども、
そうですね、う
ん、1万歩歩かなくても大体5000歩ぐらいはですね、皆さん、うん、毎日歩いていただいたらいいと思います、
うんうん、
で、歩くことの効果ね、再度申し上げたいと思うんですけど、実はこれ健康寿命が伸びます、うん、
あ、
それから腸にも影響するんですけども、
はい、
免疫力もアップします、
はい、
それから いいことづくめなんですけどね、歩くとですね、手足を動かすことによって脳がね、
はい、
直接刺激を受けてね、
はい、
脳が活性化する。
今ここで歩いてます。
歩いた方がいいですよ。それからですね、前も申し上げたと思うんですけど、幸せホルモンというのはね、セロトニン、
はい、
これがですね、歩くことによってね、実は分泌されるんです。
それはいいわ、うん、
それから先々週ですかね、お話しました自律神経、
はい、
これを整えるのに実は歩くことがいいんですね。
なるほど。
じゃあ歩くことによってですね、やはり睡眠もね、
はい、
そうですね、よく寝れるようになります、
うんうん、
ですから歩くことはですね、皆さんいいことづくめなんですよ。
なるほど。
だからたくさん歩く人はね、前向きで若々しい人が多いと言われてます、
うん、へ
ー。ですから皆さんね、なかなか最近コロナでね、
うん、
もう少しホームステイとかでね、
うん、
家におられるのが多いと思いますけども、
ですね、うん、
できるだけ散歩含めてね、
はい、
歩いていただくとですね、体にはまた心も
い
いことづくめです。
いいですね。
ぜひ皆さん歩きましょう。
昨日実は歩いたんですよ。夜から歩こうと思って。8000歩ぐらい歩いたかな。
それはいいですよ。
夜、ね、1時間ぐらいかかって、
それはもう元気になります。
そうですね、はい、まあ、今日は歩きに行こう、
はい、
はい。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ならあしたから。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのは、空と土のテーマ曲ですね。映画空と土の、
いい曲ですね。
はい、お送りしました、はい、久しぶりに聞きましたね、なんか、はい。まあ、そんなこんなでね、今日は、篠田桃子さんの、ね、はい、お話をさせてもらってます。彼女はですね、107歳まで生きられてたそうなんですよね。すごいですよ、長生きですよね。
すごいですね。
でね、ここの本にも書かれてたのが、女性のね、これからの生き方なんかもすごく示唆されたような、
うんうんうん、
文章もたくさんありまして、与謝野晶子さんのお弟子さんでね、うん、中原綾子さんという方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
この方に歌を習って、やっぱ短歌を習ってたらしくて、うんうん、でその与謝野晶子さんの話や中原さん、綾子さんのお話がよく出てきてたんですが、与謝野晶子さんといえば大阪の堺市の老舗和菓子屋さんの生まれでね。
あ、そうでしたですかね。
そうですね、大阪なんですよ、
はいはいはい、
で私も堺の方はあまりちょっと大阪の方じゃあまり知らなくってね、うん、なんか堺の方のねバスツアーに行ったことあるんですよ、何年か前に。
バスツアー、堺に、あ、日帰りのね、
そう、はい、母とね堺まで行って、うん、いろんなとこ回るんですね。そこでやっぱり与謝野晶子さんのね、いろいろゆかりのところとか訪ねましたね。で、昔のあの時代にね、
うん、
与謝野鉄幹さんと歌人のね、
はい、
恋愛結婚した人なんですよ。
うんうん、
というのはもう本当にあの時代って言ったら、もうお見合いして結婚するというのがね、もう常識だった時代ですよ、
はい、
でそして新しい短歌のスタイルを作って、
うん、
ね、時代をもうずっと引っ張っていった方でね、もう本当に作家として、そして、歌人としても活躍された女性ですけど、与謝野晶子さんというのはね、はいはい、そしてやっぱり女性のね、こう教育を受ける自由とかそういうのも訴えた方なんですね。だからやはりその篠田桃子さんも、そう、もうずっと一人でいらっしゃったみたいなんですけれども、ご自分でこう自分の人生を生けるっていうふうなことをすごく考えていらっしゃった方じゃないかなと私は思うんですよね。自分の女性もやっぱりね、自分の人生やっぱり楽しむべきだと思うんですよね。
そうだそうですね、は
い、でもそうじゃないでじゃないですか、やっぱりね、どうしても、はい、男性社会でありますか。それとね、あと、あ、さっきちょっとお話に出てきたね、
うん、
あ、このバッグいいわと思って、あ、うん、3万円やわ、あ、買おうと思ってレジ持ってきました、
うん、
はい30万円ですって言ったらどうする？
それは嬉しいですね。
え？
嬉しいですっていうか、その時は、
はい、
買います？いや、その時は買わないかもしれない
私ももう結構ですって言うんですけど、
うんうん、
でもね、買ったんですって、
うん、
で、そこに書いてあったのがね、無駄は絶対ありませんと、
うん、
人生に無駄っていうのはありませんって書かれてるんですよね、
うん、
で無駄はとても大事で、無駄が多くなければダメですと。お金に関してもね、いるものだけ買っているのではお金は生きてきません、
うん、
はい、安いから買っておこうというのも違うんです、うん、無駄遣いっていうのはね、無駄、値段が高い安いということではなくて、なんとなく買ってしまうことです、うん、あるよねこういうのね、
うん、
私もピアノの休憩の時に、あ、この靴可愛いわ、買ってしまおうってありますもんね、やっぱりで、
ね、
ね、うん、ありますでしょ、女子さんもね。
あります、あります。もう今ミサップが言ったその本のね、
はい、
項目で私も2つ印象な残っている中の1つがそれですね。
あ、やっぱりね、
1たす1が10になる生き方って書かれてるんですね。
そうです。
やっぱりこの人生の大先輩がね、もう大先輩ですけどね書かれてるこの1たす1が10になる生き方で非常に重みがありましてね。
確かに。
で無駄はとても大事で、そこに書いてます通りなんですよ。
そうなんですよ、こう、ね、気になりましたね、
これは。気になりました。
そうなんです、
はい、
でやっぱりその30万だったんですって、そのね、うん、でゼロを1個見落としてしたのですと。 で、レジで値段を告げられて驚きましたが、いい買い物をしたと思っていますと。で、何十年来そのバッグを使ってるんですがね、買ってしばらくしたらそのバッグの会社のオーナーが私のこの東子さんの作品、お習字の、ね、作品を今に飾っていることを雑誌で知ったんですって、はい、だからあらお互い様ねと思ったんですけど、
なるほど
この人すごくなんか粋でしょ、
粋です ね,
ねで私前のラジオトークでもちょっと話したんですけど、前にも喋ったかな、真実は被膜の間にあると、これは近松門左衛門さんの言葉らしいんですが、これはね、篠田正弘さんというさっき映画監督のね、
はい、
ご親戚でいらっしゃるそこの方に聞いたんですって、どういう意味かしらって。そしたら言葉と言葉の間にあるという意味だろうっていうふうに、まあ、要するにね、言葉で、まあ、こうですっていう言葉だけじゃ伝えきれないことってあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、その感情の面なんか特にね、まあ、そういうことだろうなと思いました。すごいでしょ、なんか
すごいですね、まあ、それ、はい、どうぞ。
ごめんなさいね、それとね、日本語でね、美しさをこれすごく書かれてたんですが、おしめり、おしぼりちゃうよ
おしめり
知ってます、はい、これおしめりっていう言葉がね、出てきて、これはねアメリカの大使のご夫妻がご近所に住んでらっしゃったんですって、篠田さんの、で仲良くなられてザーって雨が来て、その後あ、いいおしめりが来ましたねっていうふうに言ったんですって、いいおしめりですねって、まあ、言ったら涼しくなって、雨が降ったから涼しくなったねと違うのよ。
あ、
こんな言葉って聞いたことなかった
ね。聞いたことないです。
ないですか。
ないです。
ジョスさんちょっと上やからあれかなと思ったけど、ないですよね。す、私もなかったんですよね。すおしめりっていう言葉ね、これが外国の方が使ってたらしいですよね、日本語で。それとかね、我が立つソマ、我が立つはまあ自分が立ってる、ソマっていうのはね、奇変に山って書くんですよ、知ってます？
奇変に山、
私知らなかったんです、この言葉も。でこれはね、意味は滑り落ちそうな山の斜面にあるほんの少しの平らなところなんていう意味なんですって。だからまあ修行僧とか登山に来る人たちがそんなちょっとしたところに休める場所っていうらしいんですけど、なんか要するにその最澄っていうお坊さんいらっしゃったでしょ、
はいはいはい、
そのお坊様が書かれた、天草三百三菩提の仏たち、我が立つ様に、改めたまえっていうふうなことを古今和歌集で書いてるんですね。まあ自分が立ってるところにもうみんな、ちゃんとよくしてくださいねっていう意味ではそうなんですが、すごいでしょ、なんかその相馬とかっていう言葉なんかも、
ね、やっぱり私も先ほど言いましたように本読まさせてもらいましたけどね、やっぱり103歳まで生きた時に書かれたそのいろんなその内容はですね、私がこういろんな本読んでっても、まあ、先ほどのおしめりじゃないですけど知らない、またすごい刺激的な、
そうなんですね。で
もう一つ、ゆいが独尊に生きるっていうふうに ね、 最後の方に書かれてるんです、これはまあ簡単に言いますと、まあ、環境とか流行などにとらわれることなくね、人の目どうであろうが ね、
そうですね、
関係なくね、
うんうん、
こう自分としてね、まあ、生きていくというか ね、
そうですね、
人の目あまり気にしなく、言ったらちょっと語弊あるかもしれませんけども、やっぱりそういう、103歳まで の、 その人生経験というのがね、一つ一つのその文章に重みがありますから ね、
ね、
私も一つ一つじっくり自分でしたらどうかななんて思いながら読んだんですけどね、
元気になりますよね。
なります、なります。ですから無駄が、まあ、先ほど戻りますけど無駄はとても大事って言って、私会社なんかでね無駄とかね、そういうのなくすようにこういろいろ指示してるんですけども、やっぱり無駄もやっぱり大切ないというふうなことも少し頭の中入れてね、
そうですね、
いろんなことを取り組んでいきたいなと思いますけどね。
ね、無駄だらけですもんね、はい、私なんかも、あ、無駄だらけやなって、時間の使い方も無駄やしと思って思うことはありますけれどもね、
だけど後からなったらそれがね、やっぱり
ね、
必要なことだったかもしれませんですからね、
確かにね、まあ後から分かることかもしれへんけど ね、
今はちょっとまだ気づいてなかったかもしれません、はい、
だけど、まあ、あんまりこうね、無駄のない人生もちょっとなんか寂しいですもん ね、
本の中にも出てきたと思うんですけどそれはもうちょっと寂しいかもしれませんね、
もうちょっと間違えたりとかさ、あ、これあかんかったなとかっていうのも 別にいいやんねっていうふうに、まあ、いい加減でが素晴らしいってことここにも書かれてるけど、
はいはいはい、
そういういい加減っていうか、まあ、私ねほどほどじゃないところもあるんですよ。わりかし四角いからよくご存知や思いますけど、
まあ、それもまたいいところかもしれませんね
だからそうじゃなくて、うん、もうちょっとこう余裕のある、うん、あの考え方持たなあかんなってこれを読んでちょっと感じましたね、うんうん、まあいっかっていうふうなことも必要やなと思いますけどね、はい、まあ、ちょっと反省しましたわいろいろと
、はい、とてもいい本ですよ、ね、
そうですね、はいはい、それではラフ・ウォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。番組のブログも最近は、ね、はい、よく更新してるんですよ、
ね、
はい、Facebook にもね、そこにシェアしてますので、ぜひ
皆さんね、
はい、
いろんなあのリクエスト曲とかですね、
そう、
あの今週とか の、 そのテーマでね、
はい、
取り上げたことについてねご意見あったらぜひね、
はい、
お寄せいただきたいと思います、
は
い、
とても喜びます、
はい、
お相手は岡本美里、
ジョスでした。
来週もこの時間に
Love for all things, all things.